令和4年12月定例会一般質問5ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。12月2日から7日定例会。質問者数17人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。市内バス路線の再編について、梶井のり子議員、緑政。問い、市北部バス路線の再編案が示され、各自治会に周知されて以来、市民から不安の声が届いている。市民に情報が正しく伝わらず、混乱と不安を与えたことをどのように考えているのか。答え。アンケート調査を実施したが、文字数など制限があり、今後検討するという内容をしっかりと読んでいない方が結構おられたことは反省したい。問い。今後のバス路線の維持の見通しは、答え、今後も奈良交通に市からも財政支援を行うことで、提案内容の見直しや時期の延長、また減便になるとしても一定の維持をしていくことなど、提案内容の再検討を求めていきたいと考えている。問い、市民の活動機会を保障することについて市の考えは、答え、まちづくりと連携した公共交通サービスの提供や、市民、地元企業、行政などが連携をした公共交通サービスの充実などにより、市民が通学・通勤で使う移動手段がなくなることがないように、しっかりと取り組んでいきたい。他の項目。生駒駅周辺の路上駐車について、市立小中学校の児童・生徒の問題行動、不登校などについて、山田耕造議員、国民民主党。問い、国の調査・分析では、コロナウイルスの影響で不登校の児童・生徒の数が増加したとあるが、市の見解は、答え、不登校の要因で最も多いのは無気力、不安で学校に行けない理由がわからないという傾向が現れている。コロナ禍での生活の乱れ、人との関わりの希薄化、学校生活が様々な制限で楽しくないといったことが影響したものと考えている。問い、急増する問題行動、不登校などに対し、どのように取り組んでいるか。答え、スクールカウンセラーの配置回数を増やし、相談体制を強化するとともに、令和3年度に教職員に実施した SOS の出し方に関する研修を児童・生徒にも実施している。さらに、のびのびホットルームを開設し、子どもの居場所づくりを行った。問い、不登校などにかかる保護者への支援はどのように行っているか。答え、まずは学校で担任、養護教諭、学校長などが相談を受けて助言や対応を行い、その後、状況に応じてスクールカウンセラーや通級指導教室の指導員、教育支援施設の相談員など、支援機関を紹介し、保護者の思いに寄り添いながら、課題解決に向けての手立てを共に考えている。子育て支援について、中尾節子議員、緑政。問い、保護者が我が子を安心して預けられるように、預かる側も安心して保育を担えるように、 さらなる保育環境の整備が必要と考えるが、駅から近い園への高まるニーズにどう対応するか。答え、0歳から2歳児の待機児童が非常に多くなっている中で、受け入れを進めるために、現在小規模保育園の募集を行い、昨年度と同様に今年度もプロポーザルで一つの園を決定し、駅の近くで小規模保育園を開設できるよう取り組みを進めている。問い、保護者の負担を減らすために、生駒駅周辺に送迎ステーションを整備したらどうか。答え、本市でも以前に子育て支援センターで送迎ステーション方式を実施できないか検討したが、そこに必要な保育士が不足しているため、一旦保留している。問い、保育士の確保のためにどのような取り組みをしているか。答え、保育士確保の取り組みとして、潜在保育士に就労いただけるよう、資格を生かそう相談会を平成29年度から実施している。さらに、令和元年度からは、公私立の保育園や子ども園を見学するツアーや、インターンシップも実施している。市の生活保護行政について、竹内博美議員、日本共産党。問い、扶養照会が保護申請の障害になっているとの批判を受けて、厚労省はその判断基準を変える通知を出したが、自治体によって対応が大きく異なることが指摘されている。市の対応は通知前とどう変わったか。答え、本市においてはその時点の通知に基づき適切に対応している。問い、市の生活保護のしおりには、不適切な表現や制度改正が正しく反映されていないなどの問題があることがわかり、奈良の生活保護行政を良くする会から改善の申し入れがあったが、市の対応は。答え、6項目17点にわたり改善の申し入れがなされ、必要に応じて追記や修正を検討していくが、記載する項目にも限界があるため、引き続き面談の中で、市職員が丁寧に説明していきたい。問い、生活支援課の窓口は、人通りの多い通路に沿って配置されており、相談しにくいとの苦情をよく聞く、配置外などの改善はできないか。答え、相談者の状況に応じて面談室を利用するなど、プライバシーに配慮した対応を行っている。窓口の変更は、全庁的な配置の見直しが必要になるため、今後、配置変更を行う際には、検討材料としたい。重層的支援体制整備事業について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、全国で360を超える自治体で取り組んでいる重層的支援体制整備事業は、以前に確認した通り、本市では令和5年度から実施されるのか。答え、現在令和5年度の実施に向け、関係課及び関係機関などが集まり、状況把握や各相談業務の課題の抽出などを行うとともに、制度設計に係る意見交換や情報収集を行うための重層推進会議を開催している状況である。問い、断らない相談支援や参加支援などを一体的に実施できる体制は整備されるのか。答え、既存の支援機関などの機能や地域資源を活かし、連携の強化や 情報共有に関するシステム化を推進し、体制整備を進めていく予定である。問い。本市はどのような相談でも断らない、誰一人置き去りにしない、と宣言をしてはどうか。答え。これまでも相談を断らず、たらい回しもしていないが、重層的支援を具体化するには、行政だけでは対応できないことから、助ける人と助けられる人を固定化するのではなく、すべての人が役割を持つ町づくりと合わせて、町全体で取り組んでいくことは当然のことと考えている。人事行政について、海省大輔議員、大樹。問い。地方公務員法第21条の趣旨として、採用試験において、試験実施機関と任命権者である市長を区別するのは、試験の公正な実施を図るためとある。市長は面接に入っているが、法令を遵守できているのか。答え、法律に明記はなく、法令上問題のあるようなことは何もない。市長は市民や町づくりのために市のビジョン、ミッション、バリューを具現化してくれる人材を採用する目的で面接に入っている。また、市長一人で面接を行っているわけではなく、副市長をトップとする任用試験委員会の制度の中で必要に応じて面接に入っている。問い。過去の議会では、面接の点数を開示することで、面接の透明性を確保しているとの答弁だったが、現在点数は開示されていないため、透明性を確保できていないのではないか。答え、明確な評価基準に基づいて、各面接官が面接することで、透明性を確保している。できる限り透明性を確保しつつ、受験者の個人情報など様々な要素を加味して判断した結果、得点の開示はしていないが、様々な場でその判断は妥当であり、合理的な理由があると判断されている。
3歳6ヶ月受験時における弱視の早期発見について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い。3歳6ヶ月児健診の対象となる保護者への案内から健診まで、また健診後に弱視の疑いがあった際の流れはどうなっているか。答え。個別に郵送で案内し、家庭で視力の一次検査を実施していただき、結果を個別健診の時に確認している。また、精密検査が必要な方は、医師からの指示により、健康課で精密検査依頼書を発行して受診していただいている。問い、子どもの50人に1人はいると言われる弱視について、SNS やホームページで3歳6ヶ月児健診での視覚検査の重要性を周知啓発できないか。答え、視覚検査の重要性が伝わるように、議員から紹介いただいた情報を参考にしながら工夫していきたい。問い、3歳6ヶ月児健康診査の視覚検査におけるフォトスクリーナー、屈折検査機器、導入への市の見解は？答え、必要性は十分認識している。すでに6カ所で導入されていることから、どのような形で全ての3歳児に検査ができるのか考えていきたい。他の項目、帯状疱疹ワクチン接種について、地域公共交通について、神山聡志議員、無会派。問い、利用者数の少ない路線を市が把握し、 早くから利用促進の取り組みを実施しておくべきではなかったのか。答え、現在奈良交通は利用促進に取り組んでいるが、市も広報やホームページによって公共交通の大切さを訴え、利用をお願いしている。また、富吉正田線では、奈良県、奈良交通、奈良市と一緒に乗り込み調査をすることを検討していたが、コロナ禍で中止になった。問い、高齢者が多い地域では、利用促進につながる広報として、市民に必要なバスのルート、時刻、料金などの具体的な情報提供やホームページの工夫が必要ではないか。答え、地域性を踏まえた利用促進策は重要だと認識しており、そのような手法も有効な手段の一つだと考える。問い、バス路線の廃止は絶対に阻止しなければならない。そのため、通学定期補助の拡充やノーマイカーデー設定、1日バス乗り放題券販売、バス停食べ歩きマップ作成や各取り組みの検証など、多様な利用促進策を提案したが、市の考えはどうか。答え、提案いただいた様々な利用促進策を検討し、観光、地域、イベントなどの取り組みを組み合わせ、奈良交通、地域の方々と取り組みたいと考える。